FM チャッピー入間市市民広場。こんにちは、入間市市民広場パーソナリティの中崎博之です。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体など会員の皆さんが出演しお伝えする会員情報や催し物のお知らせ、また入間市内の文化施設情報などをお届けいたします。市の広報誌広報入間には載せきれない内容を音声情報としてラジオで発信、入間市民の皆さんの文化活動などを盛り上げてまいります。入間市市民広場の放送日は金曜日曜の週2回です。金曜日は午前10時から、日曜日は午後3時からの放送で、放送内容は毎月1日に更新します。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承する入間市がお送りします。 FM チャッピー入間市市民広場。FM チャッピーの中崎博之です。さて、今月の入間市市民広場は、入間市で長く活動されています入間市民吹奏楽団について浜本恵子さんにお話を伺います。浜本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、1年ぶりぐらいになりますか。もう
そうですね、1年ぶりぐらいになりますね、
はい、さあ、はい、今年もぜひ市民吹奏楽団のことについていろいろ教えていただきたいんですけども、
はい、
この1年で何か変わりました？
変わりました1年、うん、経験積んだって感じですかね。
さあ、いろいろね、詳しくお聞きしたいんですけども、はい、じゃあまずは基本的な情報から伺っていきましょう。
そうですね、入間市民吹奏楽団はですね、昭和55年1980年に発足されまして、高校生以上の吹奏楽愛好者によって構成され、市民に愛される楽団を目指し活動する市民の吹奏楽団です。もともとこれは前にケーブルテレビさんの方でもちょっと放送させてもらったことあるんですけれども、
はい、
入間市長、当時の水村市長が、
はい、
吹奏楽団作りたいよねって話がちょっとあったんですって。でそれで入間市の当時、まあ、今も課としてはありますが、社会教育課の方と、
はい、
あと、入間市、まあ、今ちょっと閉鎖しちゃってますけど、入間市の市民会館の方と、
はいはい、
あとは、まあ、地元の豊岡高校の、卒業、OB、OG の何人かで作った楽団なんですよ。
へ
ー、実は
今はなんかそういう吹奏楽のチーム、うん、楽団作るっていろんなところに、
うん、あります、
大小さまざまあるじゃないですか。
ありますあります。
大体こう吹奏楽部の OB、OG が集まって作ろうみたいな、う
ん、ね、ところが多いんですけど、この入間市民吹奏楽団っていうのはそういう楽団として発足された楽団なんですよね。
どうなんですか、はい、近隣市の中でもそのやっぱり歴史ってかなり古い方の。
そうですね、他にも所沢だったりとか、はい、飯能だったりとか、
はい、
あとは狭山とかもありますけれども、
はい、
うん、どっちかっていうと所沢でももうちょっと古いのかな。で入間はもう、うん、それの次ぐらいなのかな。ちょっとごめんなさい、私も記憶がそこまで定かではないんですけれども、うん、そういう感じです、はい、
なるほど。今は、はい、何名ぐらいで活動されてるんですか。
今はですね、35名ぐらいかな。で最近もまた新入団員の方も入ってくれてるので、少しずつの伸びてきてるのは実際のところですね。
やっぱ年齢層も幅広く。
そうですね、高校生以上。
高校生以上、
うん、高校生になったら入れますよということで、上はもう本当に無限大なんで
100歳でも200歳でも 大丈夫
まあはい、吹奏楽研究者でずっと続けられる方であればなんですが、まあ一番でも上の方は70代ぐらいなのかな、70ぐらいじゃないですか。
その70代の方担当パートは、トランペットとか吹いてたら 大変そうですけど、
いや、すいません、70もうちょっと下だと思うんですけど、はい、ホルン吹いてる方がそのぐらいの年。
ホルンも結構肺活量いるんじゃないですか。
いると思います。うん、その方は少しブランク、少しというか何年かブランクがあって入られて も、はい、もう何年かにはなるんですけど、はい、一生懸命頑張っていらっしゃいますね、
うん、じゃあもう一番若い方だと高校生もいる。
今一番下が高校、今3年生になりましたね。
あ、
うん、
その年代のその差があったとしてもやっぱり演奏っていうところは何かこう、はい、ジェネレーションギャップみたいなのは発生しないんですか。
話すことはやっぱりね、ジェネレーションギャップあると思うんですけれども、はい、音楽っていうキーワードになるとそこはあんま変わんないような気がします。年齢差はあんまないような気がします。
へ、うん、例えば同じパートの、ね、はい、中に入ったとして、うん、そのスタイル、演奏スタイルにも流行り廃りがあるみたいな。
演奏スタイルはあまりないかな。どっちかっていうともう音楽をみんなで築き上げていこうっていうところで入ってるので、
はい、
そういった意味ではそんなに差はないような。今までの皆さんの歴史を考えたらいろいろあると思うんですけど、その一つの同じ音楽を、はい、同じ曲をやるっていうところに関してはあんまり、うん、そこにジェネレーションギャップあんまないかなって気はしてますけどね。
なんかそれは素敵ですね。なんか、うん、そういう世代を超えて、
うん、
一つのものに取り組むことができるみたいなのって。
そうですね、はい、う
ん
う
ん、なかなか他にはなんかパッと思い浮かばないなっていうふうに思いました。
そういった意味では、まあ、OBOG のバンドもありますけれども、
はい、
うん、うちのある意味特徴かもしれないです。まあ、最近はねやっぱり高校生の場合って自分の部活があるので、
はい、
最近は少なくなりましたけれども、実際に学校に部活がなかったりとか、
吹奏楽部自体が
なかったりとか、うん、あとは最近ここ何年かなんですけど、
はい、
高校も今多種多様になっていて、通信制の学校とかもあったりするじゃないですか、
はい、
そうすると吹奏楽部っていうか部活動っていうのがあんまないんですよね。ここ近隣はねみんな吹奏楽部ありますけど、
はい、
うん、そういうところでだから吹奏楽部がなくてって言って問い合わせがあったりというのは何年か前はありましたね。
入間市民吹奏楽団ですけど、うん、これ、参加できるのはさっき年齢の方は高校生以上っていうふうにおっしゃってましたけど、
あ、そうですね、はい、
他に対象となるっていうのは入間市民、
まあ、できれば原則なんですけど、入間市在住在勤在学っていうのはあるんですが、
はい、
やっぱりどうしても、まあ、うちをなんかネットとかで見て、
はい、
うん、なんか興味を持って来てくれた人に関しては私たちは別にそこをダメですっていうことはなくて受け入れてはいるんですよね。
あ、うん、まあ、なんかそういう受け皿があるというか、
うん、
まあね、
そうですね、やっぱり趣味でも何でも続けられるところがある、受け皿があるっていうのはやっぱ 大切だと思うので、はい、
こう浜本さんが逆にそういうこう吹奏楽団に入ったきっかけ、もともとやられてたと思うんですけど、
私中学が向原中学だったんですけど、そこで吹奏楽をやっていて、
担当パートは
クラリネットをやってたんですけど、はい、あ、やってたか今もやってるんですけど
パート変わったのかと思います。
変わらないです。でそこで一個上の先輩がその当時いらっしゃって、
はい、
その方に誘われたのがきっかけですね。
うん、
当時結構その中学の先輩とかに誘われて入ってるラインが多かったっていうのもあるんですけど、
はい、
私も多分に漏れずそんな状況でした。うん、はい、
うん、まあ、入ってすごい大変なこともあったと思うんですけど、
はい、
こういろんなところに入間市民吹奏楽団さんって演奏で外に出られてたりとかもするじゃないですか。
うん、あ、そうですね、はい、
そういう活動っていうのはどうなんですか。
ですね、今入間の方、入間市内の方では、まあ、ちょっと何年か前にもなりますけれどもイオンさんで演奏させてもらったりとか、
はい、
イベントがあって、はい、そこに 演奏しませんかっていうことで、あの2階のエレベーターの 前で
、
やったりとか、あとはまあそうですね、マントー祭りですとか、
はい、
そういうものに参加してたりはしてますね。あとはイラ演奏っていう形で、はい、そうですね、病院ですとかうちの団員の知り合いだったりそういうのでお声掛けがあって、それで参加したっていう、行かせていただいたっていうのも実際あります。
すごい喜ばれるんじゃないですか。
そうですね、もう老人ホームも行ったことあるんですけど、はい、必ずと言っていいほど泣く方がいらっしゃるので
それは奏者的にはとても、う
ん、ありがたい話ですね、
うん、喜んでくれて、
うん、でも病院とかもやっぱりお伺いした時もやっぱり喜んでいただく方が多かったので、すごい私たちも励みにはなりましたね、うん、はい。
でまた近く、
はい、
定期演奏会が、
そうなんです、今回第40回ということで定期演奏会を開催します。で6月の28日の日曜日になりますが、今回副題として象形のハーモニー奇跡と夢の調べってあるんですけど、これ何ぞやって話にはなるんです。
それはちょっと後半で詳しく、
そうですね、
お話伺いましょう、
はい、
じゃあ、まずはですね、今すごい市民吹奏楽団のお話していただいたので、うん、ちょっと興味がある方、
はい、
団員募集ということで、どうやったら団員になれるか、はい、あと普段のその稽古場所だったり練習場所、
あ、はい、
とかそういうところを教えていただけますか。
わかりました。団員募集につきましては、まず入間市民吹奏楽団って検索をしていただくと、
はい、
ホームページが出てきます、
はい、
それで、楽団についてっていうのをクリックしていただくと団員募集の内容が入っておりますので、まずそこを一読いただいて、そこにですねメールアドレスが書いてあるので、そこにまずお問い合わせをしてみてください。
はい、
はい、でそこで、何回か見学来ていただいて、入りたいってなったらそこで手続きにはなるんですけれども。
テストとかはないんですか。
テストはないです。テストあったら私言いません。
練習場所は主にどちらで。
練習場所は主には、入間市扇町や地区センター久保稲荷文館、昔久保稲荷公民館って言ってたとこなんですけど、
はい、
そこの大会議室で毎週土曜日5時半から5時半までやっております。ちょっと久保稲荷文館他にはなってるんですけど、状況によってはちょっと他の、地区センターでやったりしてる場合もあります。で、断費、月会費なんですけれども、
はい、
社会人が月2500円、
はい、
で学生さんが高校生とか大学生、あと専門学校生とかも含めて学生と言われる人たちは月1500円という形、はい、なっております。
なるほど、
はい、
今ちなみに足りてないパートとかってあったりするんですか。
全パート募集です。多くて困りますっていうことはないんですけど、
はい、
なるべく、そうですね、やっぱりずっと、いるメンバーもいますけど、やっぱりメンバーがいろんな事情、進学だったりとか、うん、ちょっと人生変わり目の時とかに、
はい、
転勤も含めてなんですけど、やっぱり入れ替わりはあるので、はい、多い方がありがたいなと思っております。
わ、
はい、
かりました、
はい、
じゃあ興味がある方はまずは、
はい、
ホームページの方からご確認いただければと思います、
はい、
では浜本さん、ここで1曲、
はい、
演奏を、
うん、
お届けしたいんですけども、
はい、
曲は何を。
そうですね、昨年の12月に、
はい、
武蔵野音楽大学のバハザールで演奏いたしましたカルメンの前奏曲ですね、
はい、
こちらを聴きいただきたいと思います。
後半も入間市民吹奏楽団の浜本恵子さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあカルメンをお聞きいただきましたけども、
はい、
クラリネット担当っていらっしゃいますよね、
はい、
このカルメンの中だと役割的にはどうなんですか、
役割的というか、まあ、あのカルメンってもともとはオペラだったりするので、はい、演奏するのもだいたい管弦楽オーケストラが多いと思うんですよね。
ほうほうほうほう。
でオーケストラって、バイオリンとかビオラとかチェロとか弦
楽器
と管楽器と、はい、あと打楽器とっていうのであるんですけれども、うん、吹奏楽だとそこのクラリネットっていうのは、まあ、オーケストラだとそこがソロだったりという感じの役割にはなるんですけど、うん、吹奏楽だとどちらかというとバイオリンとかの役割になるんですよ。
バイオリンとかの役割になるってことは主役みたいなイメージはあります
か、うん、主役というよりはどっちかって、
ちょっと主旋律、
これは個人的な意見になりますけれども、うん、その他大勢みたいな、
その他大勢なんだ、
うん、バイオリンって大体12、3人ぐらいいるんですよね、
はい、
楽団にもいると思いますけど
、はい、
で昔私が中学生の時のコンクールの曲、コンクールで自由曲で吹いた曲でローエングリンの第3幕への前奏曲っていうのがあるんですけど、
はい、
そこでクラリネットはバイオリンの役割をしているので三連符をずっと吹いてるみたいな感じなんですよ。
それは結構大変なんじゃないですか。
大変でした要はバイオリンの役割なんでそんな感じなんですよね。だからその中でだからクラリネットは吹奏楽は結構多い方がいいっていうのはそういう感じ、まあ、他もそうなんですけど、うんうん、特にクラリネットはバイオリン的な役割があるので多い方がよりいいっていうのは個人的なあれではありますけど、はい、
でもクラリネット奏者にとってはもうそうだよねっていう、うん、
そうですね。だから吹奏楽でクラリネットだと、まあ、それはソロとかもありますけど、はい、どっちかっていうとアレンジ、いわゆるクラシックアレンジとかになるとバイオリン的な役割が多いかなっていう気がします。はい、
一つ勉強になりました。
ありがとうございます
さあということで今度の定期演奏会でも、
はいはい、
そんなクラリネットの大活躍が見られるんでしょうか。
ですね、今回はですね、まあそうですね往々にしてありますが、まあ、他の楽器もありますけれども、はい、今回第40回ということで、まあ、定期演奏会、証券のハーモニー奇跡と夢の調べという、まあ、サブタイトルがついてるんですが、
これチラシすごいですね。
はい、実は今回最後の曲で交響詩スパルタクスっていうのをやるんですけど、
はい、
それをイメージしたもの、まあ、あとはスターウォーズもあるからスターウォーズもイメージしてるかもしれませんけど
その演奏会のチラシで、うん、こんなこうスターウォーズみたいな SF チックなチラシって僕初めて見ました。
あ、本当ですか。
結構あるんですか。
あると思いますけど、私そんなに最初私も見た時はびっくりしましたけど、でも初めてって感じではないです。いわゆるそういうスターウォーズとかそういうのだと、だからそれにちなんだ形の絵があったりもするので、
はい、
そこまでびっくりではなかったんですけど、なんかインパクトの強さにびっくりした感じでした。
結構その自由なんだなって思いました、
うん、自由です。
はい、
で今回はですね、はい、スターウォーズ、オープニングはスターウォーズのコンサートセレクションっていうのがあるんですけど、
はい、
まあ、実際にですね曲こうプログラムの構成がですね、
はい、
その1980年の創立以降数多くの奏者が入間市民吹奏楽団で活動してきたと。でその人々が音楽を通してどのような憧れの気持ちを抱いていたのかを連想させて十人十色の音楽人生が垣間見える、演奏会にできればということでプログラムもそういったラインナップになっております。
ざっくりで本当に恐縮なんですけども、
はい、
今回のそのプログラム、
うん、
言えるところまで言っていただいてもよろしいですか。
はい、チラシにも掲載しておりますのでそれをそのまま言いますが、はい、最初、オープニングはですねスターウォーズコンサートセレクション、
はい、
と、大体うちの団員をフィーチャーして、曲を毎回最近はやってるんですが、今回はスネアドラムをフィーチャーした曲がありまして、
はい、
ラグタイムドラマっていうのがあるんですね、
はい、
これあんまり演奏されてるところがないようなので、ちょっと貴重なところになるかなと。で今回打楽器奏者の、女性が頑張って、はい、ソロを務めるというところですね。それから今年ね、何かとまだ今も話題になってますけれども、ジャパニーズグラフィティの嵐の曲目ですね。
今年嵐はあの嵐ですか？
あの嵐です。
あの嵐ですか？
5月の末かなんかで活動終了ですもんね。
はい。
うん、その嵐のメドレーです。
お
お。はい。それから美女と野獣。あと昔からの曲なんですけど、これ読み方によって世代分かれると思うんですが、
はい、
吹奏楽のための民話というコーディロの作品があるんですけれども、
はい、
昔はバンドのための民話と言ってたんですね。
お
ー。で、バンドのための民話で、ああ懐かしいねっていう世代と、吹奏楽のための民話で、あそうだねっていう世代と分かれるっぽいです。
へー。あ、でもその演奏の演目は同じなんですか？
同じです。はい。最近は吹奏楽のための民話になってるみたいなんですけども、昔はバンドのための民話っていう形で話というか、その曲名にはなってたんですね。あとはコンクールの課題曲にも昔なりました、コーラルブルー、こちらは沖縄民謡のタンチャメの主題による公共的印象と、
はい、
で、今回メインとしてさせていただいているのはヤン・バンデル・ロースト作曲公共詩スパルタクスと、まあ、他もご用意しておりますので、ぜひぜひ、はい、お越しいただきたいなと思っております。
日常をそれでは改めて教えてください。
はい、6月28日日曜日、午後1時30分開演となります。午後1時から会場となります。場所の方が狭山市市民会館大ホールということで、入場は無料、0歳から入場も可能となっております。
はい、
で今回式が、草川雅則さん、まあ、いつもお願いして振っていただいている方なんですけれども、はい、また素敵な姿、式の姿を見ていただけると思いますので、皆様お誘い合わせの上お越しください。
これは事前に、席の予約などはいらないですか？
全くいらないです。
じゃあ当日そのまま、
はい、お越しいただければと思います。
わかりました。
はい、
さっきこの曲を紹介していただくときに、その人生のそのきっかけというか、
はい、
心に残ってる、人生を動かした曲、
そうですね、というのもありますし、本当に自分 の今までその生きてきた中でこの曲を聴いて、その思いからまあ、この曲やりたいですっていう方、まあ、今回団員の中でもアンケートを取ってやってるので、そういった意味ではいろんな思いを、思いがこもった演奏になるのかななんて思っております。
その浜本さんにとってその人生を動かした曲っていうのは、
人生を動かした曲とまではいかないですが、私の中で一番印象に残ってるのは、中学2年の時のコンクールで、まあ、ローエングリンのエルザの大聖堂への入場という曲をやったんですね。
はい、
でその曲がたまたま当時 TBS の子供がコンクールっていうのが、まあ、今もあるみたいなんですけど、吹奏楽部門があって、そこで2位になったりとか、通常の吹奏楽コンクールでも努力賞っていうのが当時あったんですけど、
はい、
なんかそれに選ばれたりとか、自分の中ではすごい印象に残ってる曲なんですよね。はい、人生を動かしたまではいかないんですけど、これはまだいまだに私の中では、はい、人生の中でもやっぱり記憶に残ってる曲ですね。
まあ、それも今回はその演奏の中では流れ、ないですけど、
はい、
まあ、でも実際に市民吹奏楽団の方では演奏されたりとかも、
そうですね、何年か前の演奏会でも演奏したかな、したことはありますね。はい、
今回もそういう皆さんの思いが詰まった、
はい、
演奏会になっていると思いますので、
はい、
6月28日、
はい、
ぜひ狭山市民会館大ホールに足を運びいただければと思います。
はい、
今月の入間市市民広場は入間市民吹奏楽団の浜本恵子さんにお話を伺いました。浜本さん、それでは 本番頑張ってください。
はい、頑張ります。ありがとうございます。ぜひお越しください。
FM チャッピー入間市市民広場。入間市市民広場。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体など会員の皆さんが出演しお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、そして入間市内の文化施設からの情報などお届けいたします。出演対象について詳しくは入間市ホームページのラジオ版市民広場出演基準をご覧ください。
出演基準に関するお問い合わせは入間市役所企画部秘書広報課、電話04-2964-1111 04-2964-1111 番です。
番組収録については FM チャッピーまで、電話04-2963-6663 04-2963-6663 番へお願いいたします。
入間市市民広場の放送日は金曜、日曜の週2回です。金曜日は午前10時から、日曜日は午後3時からの放送で、放送内容は毎月1日に更新します。
入間市市民広場。この番組は心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承する入間市がお送りいたしました。